お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
今日はオーストラリア室内管弦楽団 ACO のバイオリニスト後藤愛子さんがシドニーのスタジオにお越しくださっています。後藤さん、今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
実はインタビューの前に私後藤さんの動画を拝見していたんですけれども、はい、お顔の表情だったり体の動きだったりが本当にこう音楽を楽しんでいらっしゃるんだなっていう様子が伝わってきて
ありがとうございます。
すごく素敵でした、
はい、ありがとうございます。
バイオリンを始められたのは3歳の頃と伺っておりますけれども、はい、きっかけはどのようなものだったんでしょう。
きっかけは私の兄がピアノをもともとやってたんですけれども、その私のいとこも年上のいとこと同い年のいとこがすごく仲良くて、毎夏一緒に育ったような感じなんですけれども、彼らがバイオリンを弾いてたんです。それでいとこたちがバイオリンのレッスンやバイオリンの練習の時にいつも私は置いてけぼりというか遊べなくなるので、親にバイオリン習いたいって言ったら、うちはピアノがあるからまずはピアノの練習から始めなさいっていうことで、ピアノの稽古にも連れてってもらったんですけれども、初めの2ヶ月ぐらい、まだそれ今でも覚えてるんですけれども、レッスンの時に私はピアノの椅子に座らないでずーっとピアノの周りをでんぐり返しずっとして子供ながらのか、多分それでいつもピアノのレッスンの後に母親にいつバイオリンやらせてくれるのって、それで親は諦めて、それでバイオリンをやらせてもらって、その時にバイオリンの鈴木メソード才能教育日本のから始めさせていただいたんですけれども、バイオリンの先生がとてももうお姉さんのように温かくて優しくて、もう大好きで、その先生に会いに行くのだけでも大好きっていうので、そこからです。
とにかくバイオリンを弾くことが好きで、やらされていると感じたことは一度もなかったという後藤さん。高校から東邦学園で音楽を学び、大学3年生の夏、海外のサマースクールで学んでみたいと、先生の紹介でアメリカ・コロラド州のアスペンに渡ります。そこで目にした光景に大きな衝撃を受けたといいます。
その若い子たちのレベルの高さと、あと私と同い年ぐらいの子たちがもうプロフェッショナルになってるような子たちがたくさんいて、カルチャーショックがすごかったんです、アスペンに行った途端にもうそれで日本の久保田良作先生だったんですが、その先生から僕の生徒が教えてた川崎正夫先生って言って、その川崎先生に着いた時に、まず一番最初のレッスンの時弾いた時に川崎先生から、私の足りないところ技術テクニックとか全部正直におっしゃってくださったんですけれども、それが見事にもう 今まで何勉強してきたんだろうっていうのと、あとは周りのその環境のレベルの高さ、カルチャーショックですよね、うん、初めて外に出たっていうので、はい、4週間コースで行ったんですけど、ほぼ毎晩泣いてました、なんか
初めてアスペンで味わった衝撃と悔しさ、その思いから翌年も再びアスペンへ。1年前よりも成長の手応えを感じ、先生方からも評価されたことが自信につながります。そしてその先生方のもとでもっと学びたいと、大学院はニューヨークのジュリアード音楽院へ進みます。親元を離れての寮生活、慣れない英語での暮らし、そして初めてアメリカの子供たちにバイオリンを教えた経験。ニューヨークで過ごした7年間は音楽だけでなく多くの出会いや学びに恵まれた時間だったと振り返ります。そんなある日、新聞に載っていたオーストラリア室内管弦楽団 ACO の団員募集要項が目に留まります。
当時後藤さんは ACO はご存知だったんですか？
全く知らないオーストラリア自身も全然知らず、はい、知り合いも得ず、はい、
何に引きつけられ応募しようと思ったんですか？
ストラ、アンサンブルがやっぱりすごく人と一緒に弾くのが大好きだったので、オーケストラでも弾くのが好きだったんですけれども、小さい編成のオーケストラというか室内合奏団というか管弦楽団には昔から憧れてました。
そして後藤さんは第一審査のためにオーディションテープを送りました。
その当時はファックスだったんです。オーストラリアからニューヨークの自宅にファックスでおめでとうございます。それで数ヶ月後に ACO がアメリカツアーで、それでニューヨークでカーネギーホールで演奏 しますので、その翌日に あなたはライブオーディション受けられますって言われて、その当初はまだYouTube も iTunes もないと時代だったので、彼らの演奏をまず見てから 見た方がいいと思って、本当に興味範囲で行ったんです。それで彼らがカーネギーホールで4月の8日です、まだ覚えてます。彼らがどの曲を演奏してどうやって演奏したのかもまだ覚え、未だに覚えて、28年前、もう目から鱗が降りたというか、温かくてフレンドリーで音の幅が大きく、そしてもちろん立って弾いてて楽しそうに弾いてるのがすごく印象的。あとはもうなんかこう涙が出てた、自然に彼らの演奏を聴いて涙が出てっていうのをカーネギーホールでの、ね、で聞いてたんです。で翌朝に10時半に私のオーディションが一番だったんですけれども、とにかく私は彼らに会っておめでとうと言いたい、彼らに会いたくてオーディションに行きました。本当に
緊張しました。もう入りたいっていう気持ちがもう固まってたんじゃないですか。
いや全くなかったんです。入りたいっていうことは全くなく、その時にはもう私はニューヨークを立つっていうことも、もう日本に帰、ちょっと7年間やってもうちょっと自分の変わりたいと思ってたので、最後のコンサートと思って弾いてました。
そしたらまさかの。そうですか。それで、入団が決まりますけれども、はい、1998年にオーストラリアに来られましたけど、はい、どうですか、初めてメンバーの中で音を出した時や、こう、メンバーの皆さんに迎え入れられた時とか、特にこう、印象に残っていることなどありますか？
印象に残っていることは、本当に温かく迎えてくださって、それで、最初の一音を出した時と最初のリハーサルの時にもうぴったり合う、波長が合うと言いますか、それとあと皆さんがメンバーそれぞれが意見を言い合って、わあこの人たち本当に音楽が好きなんだ、本当に音楽をこんなに真剣にやってる、みんな一人一人それぞれがそうやってやってるんだっていうことを目の当たりにして、それがすごく嬉しかった。
ACO の大きな特徴の一つは指揮者がいないこと。奏者一人一人がそれぞれに音楽を感じ、体全体で表現しながらお互いの音や動きを受け取りつつ一つの音楽を作っていきます。コンサートマスターや各セクションの首席奏者が弾きながら全体を導く、そんな独自のスタイルです。
私の所属しているその ACO は立って弾くんですけれども、ユニークな室内合奏団で、それで音楽監督のリチャード・トネッティさんはとにかくこうみんなでこう音楽を感じながら棒立ちというか動かないで弾いたりするとすごく怒るという怒るって言ったら変なんですけれども、やはりこう指揮者がいないグループで17人の弦楽合奏なんですけれども、なのでこうみんなが音楽を感じながら、みんなが音楽に合わせて体が動く自由さで、それでみんながその音楽を補いながら演奏する、
はい、ACO に入団して28年、後藤さんが演奏する上で最も大切にしていることとは何なのでしょうか？
調和が大事、演奏することに。それはもうアンサンブルで自分の仲間たちと本当に の中に入って、音を仲間たちの音を聞きながら、あとは仲間たちの雰囲気を感じながら、そして一緒になって、そこで お客様にこう音をと音楽を奏でるんですけれども、それにはお客様がやはり聞いてくださっているその雰囲気と、あのコンサート会場の雰囲気と、その音がどこまで共鳴しているか、あとはお客さんがどういうふうに感じ取っているかの、それが本当に感じられて、でそこで本当に一体化して楽しんでるっていう、お客さんも楽しんでて私たちも楽しんでわっていう、そこのあれになった時の快感はもう仲間たちとも私もそうですけれども、やはりこうコンサート終わった後やっぱりみんなすごいいい顔して、いやー楽しかったねっていう、それはあります。
ACO アカデミーやエマージングアーティストプログラムなどを通じて若手音楽家の育成にも携わってきました。教えるというより生徒たちと一緒に学んでいる感覚だと後藤さんは話します。
ただ一つだけいつも願っていることは、彼らがすごく自分が好きと思ったことに対して、いろんなリスクは持たなくちゃいけないと思いますし、そのリスクっていうのは、自分がこれをやりたいと思ったことに対して、やらなくちゃいけないことはたくさんあると思うんです。好きなんだけれども、でもその中にはいろんな苦しいこともいっぱいあるんですけれども、そこを諦めないで、好きなことに対して、そこはもしバイオリンとか音楽じゃなく方向が変わったとしても、やはりとにかく突き進むというか諦めずに、本当にでもそれって自分でやっていけば、どこかで努力、自分の努力はどこかで返ってくるので、そういうそういうことはいつも伝えていきたいなと思うことと、もう一つ音楽にのあれでは、やはり音楽を演奏するという立場には、どういう気持ちで作曲家が曲を作ったかっていうのは、やはり演奏者としてはメッセンジャーなので、やはりそれをすごくこう作曲家の身になって、こうどうやってこう曲を作ってきたのかっていうことを知り尽くすというか、勉強して、そこから自分の心で、あとは その作曲家の気持ちをこう自分で解釈して、でそこを今度は自分の心に入れて、それで音楽は自分の心から本当にこう伝えてほしいっていうのはあります。
最後に後藤さんから海外で暮らすリスナーの皆さんへ一曲演奏していただきました。どうぞお楽しみください。今日はオーストラリア室内管弦楽団 ACO のバイオリニスト後藤愛子さんのインタビューをお送りしました。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。